広報古賀2020年4月エイプリル、ナンバー175。表紙、今月の表紙は卒業、新生活へ。3月1日に行われた県立高校の卒業証書授与式。今まで共に学んだ友人との別れは、新生活の始まりでもあります。希望に満ちた未来に向かって頑張ってください。写真は、卒業証書を胸に抱いた女子高生2人が街を歩いています。写真終わり、表紙終わり。コンテンツ、目次、3ページ、全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力、4ページから9ページ、特集、令和2年度施政方針、古賀市の予算、10ページ、税金等がスマホで納付可能に、老朽した空き家の解体費用を補助します。11ページ、市の組織機構の一部が変わります。オリジナルバックボードの前で思い出の写真を撮りませんか。12ページ、県広報コンクールで広報古賀市ホームページが入賞。市内のセブンイレブンに広報古賀を設置します。13ページ、健康百科、私のおすすめ。14ページ、ふるさと日記。15ページ、今月の古賀っ子、私の夢。16ページ、古賀歴史見聞録。17ページ、図書館の本棚から。古賀今昔物語。18ページ、19ページ、街の話題レポート。20ページ、21ページ、子育て情報。22ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、古賀スタグラム、読者アンケート。写真3枚、写真説明。1枚目、三三館のひな祭り。18ページ、2枚目、第5回古賀市綱引き大会。19ページ、3枚目、第19回古賀マルシェの一場面です。19ページ。写真終わり。目次終わり。針谷市長からのメッセージ。2月から全国各地で猛威を振るっている新型コロナウイルスの影響により、古賀桃祭りをはじめとした多くの人が集まるイベントなどを中止せざるを得ませんでした。楽しみにしていた市民の皆さんの気持ちを考えると断腸の思いですが、感染のリスクを考慮するとやむを得なかったと考えています。引き続き感染拡大防止にご協力をお願いします。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力、単一工場では日本一の生産量、巴乳業株式会社。紅白の紙パックでおなじみのふるさと牛乳をはじめ、茨城県、埼玉県、東京都内の小中学校約490校に給食牛乳を納品しています。臨床医でもある中田俊之社長は、医食同源の経営理念のもと、社員一丸となって健康の源、栄養に優れた牛乳を届けています。牛乳は母牛から分けてもらった乳そのもので、野菜や果実と同じ農産物です。いつも同じ味に思われますが、牛の体調や餌、季節によって成分や味に変化があります。このような食育、牛乳への知識を深められる工場見学も実施しています。幅広い年代の人が楽しめる内容ですので、ぜひご予約ください。会社概要、会社名、巴乳業株式会社、住所、上辺1955、電話番号3211111、従業員数300人、 パート従業員を含む年間生産量3億4千万本、年商355億円、2018年度。写真5枚、1枚目、ラインを流れるパック牛乳、2枚目、正面から見た会社外観、3枚目から5枚目、日本で唯一の牛乳博物館や生産ラインの見学などを約90分で見学することができます。写真終わり。特集、令和2年度施政方針、花のある町古賀、町に活力、人に安心、魅力あふれる都市づくり。古賀市長、針谷力、令和2年度における市政運営の基本方針及びそれに基づく主要施策等の概要について説明します。市政運営の基本方針について、1、災害に対する安心と安全。市では近年において最大級の大雨であった昨年10月の台風第19号に際し、市民の皆様への大規模な避難指示や、すべての指定避難所を開設するなど、これまでに経験したことがない災害対応を行うこととなりました。このことから現在、これまでの経験を検証した上で、より精度の高いハザードマップを作成するとともに、避難所の機能強化や避難場所の見直し、災害情報の発信力の強化など、様々な課題に取り組んでいるところです。引き続き、災害発生時に市民の皆様が安心して行動できる環境をしっかりと整えてまいります。また、災害発生時においては、災害対策本部の機能を堅持する必要があることから、これまで総和庁舎に配置していた市役所の災害対策部門を被災の可能性が低い三和庁舎に移転するとともに、同庁舎の非常用電源設備を増強するなど、災害対策や業務継続機能を強化するための取り組みを実施してまいります。2、プロジェクトの推進。市における大きなプロジェクトとして、新市建設計画における先導的プロジェクトを強く推進しておりますが、このプロジェクト事業の現状や近年の社会情勢等を鑑み、計画をより加速化させるために、新市建設計画の計画期間をさらに10年延長することを考えております。この手続きにつきましては、市議会からの承認をいただく必要があることから、市民の皆様や議員各位に対して、これまでの経過や今後の計画について十分な説明をさせていただく予定です。昨年、売却の方針を決定し、公募による売却が不調となった文化交流拠点に位置づけている古賀駅東部、土地区画整理事業地内の大街区について、これまでに公募への参加意向を示した事業者等からヒアリングを行いました。その結果、土壌情報に関する懸念が多かったことを踏まえて、再公募に向けた手続きの一つとして、土壌汚染対策法に基づく詳細な環境調査を実施いたします。3. 新たな時代への対応。技術の進歩は日進月歩であり、今や AI と言われる人工知能により様々な判断がなされ、RPA と言われる自動化技術により作業が行われるなど、まさに新たな時代が到来しています。市ではこれまでに特に AI 技術について、市役所の業務や市民の皆様へのサービスに役立てることができないかを 検討してまいりました。令和2年度においては、AI が市民の皆様からのご質問に対して、総合的な内容を自動回答するシステムについて、実証テストを行った上で、本格導入してまいります。また、国連で採択された持続可能な開発目標である SDGs について、市では令和元年度に策定を進めてきた総合計画における基本計画、健康づくり基本計画、子ども・子育て支援事業計画、スポーツ推進計画において、SDGs と市の施策との関連性を整理したところです。引き続き、令和2年度からは、市における SDGs の推進ビジョンをお示しし、関係団体等との連携や協働を進めるとともに、具体的な取り組みについてのプロモーションを実施してまいります。SDGs とは、持続可能な開発目標とは、2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。17のゴール、169のターゲットから構成され、地球上の誰一人取り残さないことを誓っています。SDGs は発展途上国のみならず、先進国自身が取り組む普遍的なものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。17のゴールマークがあります。明日を育む進化の年として、古河市は本年9月をもって合併15周年を迎えます。合併時からこれまで人口の減少や住民ニーズの多様化など、様々な社会環境の変化の中で、市政運営を進めてまいりました。とりわけ少子化による人口減少問題については、その対策に国、地方ともに最優先で取り組まなければなりません。市としましては、改めて子育て支援施策を見直し、子どもを産み育てやすい環境づくりのため、子育て支援元年とも言えるような、様々な取り組みを進めてまいります。子育て支援に関する施策については、広報古河5月号の特集で詳しくお伝えしていく予定です。ぜひご覧ください。写真2枚。1枚目、市長の顔写真。2枚目、渡良瀬遊水地を背景に、古河市市街地の航空写真。写真提供、古河ケーブルテレビ株式会社。写真終わり。特集、令和2年度古河市の予算。過去最高の予算額、513億円。前年度比 0.8% 増。災害に対する安心と安全を確保するための重点的な施策を。今年度の一般会計当初予算額は513億円。前年度と比較して4億円 0.8% の増となり、過去最高となりました。その理由は、年々増加する年金、医療、介護、子育てなどの社会保障費に加え、近年多発する自然災害から市民の安心安全を確保するための対策や子育て支援施策などに対して重点的な予算配分を行ったためです。今年度は合併による古河市誕生から15周年を迎える記念すべき年であり、明日を育む進化の年と捉えています。そのためにも市民の皆さんがこれからも住み続けたいと思える街を目指していきます。一般会計歳入、古河市に入るお金の内訳。二重の円グラフで表されています。歳入513億円。 内側の円、自主財源 47.7%、依存財源 52.3%、外側の円、自主財源が市税207億円 40.4%、個人や法人が納める市民税、土地や家屋などに課税される固定資産税、繰入金11億円 2.1%、基金、市の貯金から取り崩すお金など、諸収入11億円 2.1%、その他16億円 3.1%。依存財源は、国・県支出金127億円 24.8%、使い道が指定された国や県からのお金、地方交付税62億円 12.1%、地方自治体の税収の差を調整するために国から配分されるお金、私債39億円 7.6%、施設建設など特定の目的に充てる市の借金、その他40億円 7.8%。 グラフ終わり。市税は増加傾向、企業誘致・定住促進の成果もあり、市税は5年前と比較すると約12億円増加しています。平成28年決算195億円、令和2年当初207億円、プラス12億円。さらに合併直後と比較すると約31億円増加しています。平成18年決算176億円、令和2年当初207億円、プラス31億円。ポイント、自主財源と依存財源とは、市が自ら徴収するお金である自主財源に対し、国から定められた目的のために交付されるお金を依存財源と言います。そのため、自主財源の割合が大きいほど行政運営がしやすくなるとされています。一般会計歳出、古賀市が支払うお金の内訳、二重の円グラフで表されています。歳出513億円、内側の円、義務的経費 54.0%、投資的経費 7.0%、その他の経費 39.0%、外側の円、義務的経費は、扶助費140億円、27.3%、保護、医療、福祉などの社会を支える経費、人件費77億円 15.0%、職員の給与や議員の報酬など、交際費60億円 11.7%、 私債借金の償還、投資的経費、普通建設事業費36億円 7.0%、 道路・学校等の建設に要する経費、その他の経費は、物件費75億円 14.6%、 施設などの管理に要する経費、補助費等67億円 13.1%、事業や団体等の補助に要する経費、繰出金50億円 9.7%、 特別会計や企業会計に支出する経費、その他8億円 1.6%。 中、義務的経費、支出が義務付けられているため簡単に削減できない経費のこと。 投資的経費、道路や学校の建設費などの経費のこと。グラフ終わり。扶助費、保険、福祉等の増加、子育て家庭への支援や高齢化による福祉費の増加により、5年前と比較すると約9億円増加しています。平成28年決算131億円、令和2年当初140億円、プラス9億円、さらに合併直後と比較すると約79億円増加しています。平成18年決算61億円、令和2年当初140億円、プラス79億円。ポイント、持続可能な行政運営を、私債・借金が将来の負担にならないよう、私債の抑制に取り組んだ結果、5年前と比較して約57億円も減少しています。平成28年決算610億円、令和2年当初553億円、マイナス57億円。母と娘のイラスト。説明に、私たちのお金はこう使われるのね。私債、借金残高の推移、棒グラフで表されています。縦軸に金額、横軸に年度。年度ごとに金額を読みます。平成28年度610億円、平成29年度597億円、平成30年度577億円、令和元年度見込み570億円、令和2年度見込み553億円、5年間で約57億円減少。グラフ終わり。特集、子育てしやすい、住み続けたい、令和2年度の主な事業紹介。町に活力、人に安心、魅力あふれる町づくり。令和2年度を明日を育む進化の年と捉え、誰もが安心して暮らすことができるように実施する事業の一部を紹介します。大規模災害に対応できる体制を、避難所環境の整備、4億2770万円、指定避難所である三和健康ふれあいスポーツセンターに空調設備を設置します。災害対策本部移転に伴う庁舎の改修、2億6810万円。浸水想定区域外の三和庁舎に災害対策本部を移転するため、防災関連システムの移転を行います。4030万円。災害時の業務継続体制を確立するために、非常用電源設備の整備など、防災機能強化を図ります。2億2780万円。安心安全な生活を送るために、防災行政無線のデジタル化、4億1840万円。災害時における避難情報等の伝達手段を強化するために、整備を行います。今年度の改修で、市内にある全123基のデジタル化が完了します。消防機能の充実、1億5740万円。駅西口地区への常備消防施設の整備や消防団のポンプ自動車2台の更新など、消防力の強化を図ります。防犯カメラの設置、930万円。防犯カメラを新たに20基設置し、犯罪抑止に努めます。強くしなやかな基盤づくりを、都市基盤の整備、7億1050万円。 八木橋下大野線の新4号国道八木橋北交差点から西側の県道堺ママダ線までの区間の拡幅整備を行います。4億1390万円。二例江口線の三和健康ふれあいスポーツセンター北側から二例工業団地までの区間の整備を行います。2億6450万円。古河市最上の老朽対策超寿命化に向けた実施設計を行います。3210万円。住みたいと思える町に定住の促進8830万円。若者子育て世帯の転入者に対し奨励金を交付します。表若者子育て世帯定住促進奨励金を利用して転入した人数、年度転入者数の順に読みます。平成27年度446人、平成28年度599人、平成29年度666人、平成30年度663人、平成31年令和元年度768人。転入者は累計3142人。令和2年2月末日現在。表終わり。ウェルカムブックの作成430万円。市外から転入する人に市の魅力を分かりやすく伝えます。どこよりも子育てしやすい環境を。子育て家庭の負担軽減2億9360万円。0歳から中学3年生の医療費自己負担額を助成無料化します。2億2400万円。学校給食1食あたり30円の増加分を市が負担します。6450万円。西牛ヶ谷小学校の放課後児童クラブを1クラス増設します。510万円。小児予防接種の推進2040万円。疾病の重症化や蔓延を防ぐためインフルエンザ、ロタウイルス、オタフク風邪のワクチン接種の一部助成を行います。子育て環境の拡充530万円。三和地区道の駅枕ヶの里古賀にキッズスペースを設置します。300万円。 SNS を活用した子育て相談窓口を開設します。230万円。グローバル社会で活躍できる人材を。 ICT 教育の推進7450万円。タブレット端末等 ICT 環境の整備を推進します。英語教育の推進270万円。小中学生の英検受験料を半額補助します。220万円。生きた英語に触れられるイングリッシュキャンプを実施します。50万円。誰もが生き生きと暮らせる街に。グルリン号の新規路線増設1070万円。交通弱者や観光客の利便性向上を目指しグルリン号の新規路線を増設します。老朽した空き家の解体費用の補助250万円。老朽化等により周辺の生活環境の保全に影響を及ぼしている空き家等の解体費用の一部を補助します。国宝人間ドック助成の充実3220万円。健康維持や疾病の早期発見を図るために対象年齢の上限を69歳から74歳まで引き上げます。 活力あふれる産業創出を、企業誘致の促進、6740万円、指定地域に立地した企業に対して、奨励金を交付し、さらなる企業誘致の促進を図ります。市の活力向上30万円、働き方改革に積極的に取り組む企業を、古賀元気アップ企業として認定し、イメージアップや雇用促進につなげます。写真5枚、1枚目、大雨で水のあふれた通り、2枚目、拡幅整備の終わった道路、3枚目、子育て家庭の様子、4枚目、タブレットで学ぶ小学生、5枚目、増設もされたグルリンゴ。写真終わり。税金等がスマホで納付可能に。4月1日からスマホアプリで税金などの納付が可能になります。納付書に印字されているコンビニ収納用バーコードを読み取ることで、アプリに登録した口座や電子マネーで支払うことができます。銀行窓口やコンビニに行かなくても簡単に納付ができますので、ぜひご利用ください。問い合わせ、古賀庁舎収納課、電話225111、QR コードがあります。対象となる税金、料金、市、県民税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、利用できない納付書、納付期限の過ぎた納付書、バーコードの印字がないもの、汚損等でバーコードの読み取りができないもの、領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、金融機関やコンビニで納付をお願いします。支払い可能なスマホアプリ、それぞれのマークとガイドページへの QR コードがあります。ペイビー、ペイペイ、ラインペイ。老朽した空き家の解体費用を補助します。4月1日から老朽した空き家を解体する際に必要となる費用の一部を補助金として交付します。市が立ち入り調査を行った上で決定しますので、事前にご相談ください。問い合わせ、総和庁舎交通防犯課、電話923111、QR コードがあります。補助金額、最大50万円、解体工事費の2分の1、予算額に達した際、受付できないことがあります。対象者、次の1から4すべてに該当する人、1、所有者またはその相続人であること、2、市税等を滞納していないこと、3、古賀市暴力団排除条例第2条第1号から第4号までのいずれにも該当しないこと、4、今年度末までに補助金の請求ができること。補助対象、次のいずれかに該当する空き家等、1年以上使用されていない、個人所有で営利目的の物件ではない、所有権以外の権利が設定されていない、公共事業による移転や建て替えた建物でない、解体工事に伴う補助金等の交付を受けていない、市の基準を満たす空き家である。市の組織・機構の一部が変わります。市では効率的な組織を構築し、事務を円滑に実施することにより、市民サービスの向上に努めています。 今年度は所属課及び職員数の多い福祉部、都市建設部、教育部に副部長を配置し、部内業務の効率化と組織体制の強化を図ります。その他、新設となった部署の一部を紹介します。問い合わせ、相和庁舎職員課、電話923111、QR コードがあります。新設された部署一部、秘書校長課、IT 戦略室、市民からの意見や要望を聞く校長体制の強化を図るため、秘書校長課を新設します。また、AI 導入や定型業務の RPA 化の推進を図るため、企画課内に IT 戦略室を新設します。子育て包括支援課、妊娠期から子育て期にわたる総合的相談支援体制を構築するため、子育て包括支援課を新設します。防災・危機管理課、災害時の体制強化を図るため、危機管理課と消防防災課を統合して、防災・危機管理課を新設します。雨水対策室、豪雨時における雨水の課題に対応するため、雨水対策室を新設します。オリジナルバックボードの前で思い出の写真を撮りませんか。合併15周年を記念してオリジナルバックボードを制作しました。婚姻届、出生届を出すときや、卒業、入学や転入の記念など、人生の新たな門出を迎える市民の皆さんの思い出の一コマとして、ぜひご利用ください。問い合わせ、相和庁舎市民総合窓口課、電話923111、設置場所、市役所相和第二庁舎1階、市役所古賀庁舎1階、市役所三和庁舎1階、利用日時、月曜日から金曜日、8時30分から17時15分、閉庁日、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は利用できません。写真1枚。花桃のピンク色をイメージしたバックボードです。写真終わり。県広報コンクールで広報古賀市ホームページが入賞。令和元年茨城県広報コンクールにおいて広報古賀が広報誌部門、広報写真部門、1枚、市ホームページがウェブサイト部門で入賞しました。今後も読みやすく親しみのある広報誌などを通して、市政の情報発信に努めていきます。問い合わせ、相和庁舎シティプロモーション課、電話923111。広報誌部門特選、2019年広報古賀2月号。広報写真部門1枚、準特選、2019年広報古賀2月号3ページ。ウェブサイト部門、準特選、市ホームページ。それぞれに、該当のページが紹介されています。市内のセブンイレブンに広報古賀を設置します。広報誌をより身近な場所で手に取ることができるよう、今まで設置していた公共施設などの他にも、4月から市内セブンイレブン23店舗に広報古賀を設置します。ぜひご利用ください。問い合わせ、相和庁舎シティプロモーション課、電話923111。地区、店舗名の順に読みます。古賀地区、古賀東3丁目、 古賀下山町、古賀幸町、古賀原町、古賀長谷町、古賀大山、古賀新中田、古賀欅平、古賀南、宗和地区、宗和稲宮、古賀北利根工業団地、古賀湖、宗和新小堤、古賀上辺見火曜台、古賀上辺見、古賀下辺見今泉、古賀日赤前、三和地区、三和東大和、古賀三和中学校前、茨城三和南、古賀東諸川、三和二霊、三和諸川宮久保、健康百科、なくそう、望まない児童喫煙、マナーからルールへ、改正健康増進法が全面施行されました。健康増進法改正のポイント、1、喫煙する場合は、周りの人にタバコの煙を吸わせないように配慮しましょう。2、タバコは決められた場所で吸いましょう。子ども、患者等が主として利用する学校、病院や行政機関の庁舎等の施設は、原則、敷地内禁煙となっています。例外として、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所には、喫煙場所を設置することができます。上記以外の事務所や工場、飲食店等の施設については、今月から原則屋内禁煙となりました。例外として、必要な措置が取られた場所には、喫煙室等を設置することができます。3、喫煙室等を設置する場合は、施設及び喫煙室の出入り口に、標識掲示が義務付けられています。4、20歳未満の人は喫煙エリアには入れません。受動喫煙のない社会を作りましょう。子どもは大人よりも受動喫煙の影響を受けやすく、乳幼児突然死症候群や喘息の発症、呼吸機能の低下等と関連があります。タバコによる健康への影響について理解し、禁煙や受動喫煙防止に取り組んでいくことが大切です。WHO では5月31日を世界禁煙デーとして禁煙に取り組むことを推奨しています。自分の健康のためにも、未来を担う子どもたちのためにも、禁煙にチャレンジしてみましょう。健康づくり課、厚生労働省、なくそう、望まない児童喫煙、茨城県改正健康増進法関係ホームページ、全国統一、煙も模試にチャレンジ、それぞれに QR コードがあります。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ、ゆるりと古賀巡り、枕賀の里散歩道スタンプラリー。皆さんは地元古賀の歴史をどのくらい知っていますか？枕賀の里散歩道スタンプラリーに参加すると、古賀の歴史を自然と知ることができます。徒歩でゆっくり巡ると小さな季節の変化を感じますし、車からではなかなか気づけない新たな古賀の一面が見つかるかもしれませんよ。ぜひゆっくりと古賀の散策を楽しんでみてください。問い合わせ、古賀庁舎障害学習課、電話番号225111代表、QR コードがあります。吹き出しに、達成者にはオリジナルクリアファイルをプレゼント。写真4枚。1枚目、古賀キラメンバーヒロト。2枚目、枕賀の里散歩道スタンプ集印帳。3枚目、スタンプの置かれている 家をかたどった箱、4枚目、押されたスタンプ、写真終わり。ふるさと日記、古賀での思い出を胸に、アメリカで活動するバレエダンサー、小平弘子さん、西町29歳。6歳からバレエを始め、高校卒業後に、ふるさとを古賀を離れ、様々な国で踊りを学び、現在はアメリカのニューヨークを拠点に、バレエダンサーとして活動している小平さんからメッセージをいただきました。もともと体が強い方ではなかった私は、母の勧めで6歳の時にバレエを始めました。最初は市内の教室に通っていましたが、中学3年生の頃に真剣に続けたいと思い、都内のバレエ団付属のスクールのテストを受けました。そこに合格したことをきっかけに、プロを目指すことを決意しました。週に何度も都内の教室に通う自分を、古賀駅まで送迎してくれた母には、感謝しかありません。高校を卒業する頃には、海外のバレエとの違いに興味を持ち始め、カナダへ留学することを決めました。その後はドイツやクロアチアで踊りの違いを勉強した後、アメリカのニューヨークに行きました。現在はアーティストビザを取得し、会社などに所属しながらバレエ活動を行っています。去年の12月にはボストンのジョーズ・マテオ・バレエシアターのくるみ割り人形にて、コンペイトーのパドゥーを踊りました。昨年、久しぶりに古賀に帰省した際、花桃プラザのレンタルスペースを利用しました。とても親切に対応してもらえたおかげで、上野の東京都美術館で行われた公募全展にて優秀賞をいただきました。生まれ育った古賀での思い出を胸に、これからも海外で活躍したいと思います。プロフィール、2010年、バレコン東京、2011年、横須賀バレエ国際コンクールにて、奨励賞受賞。2015年に渡米し、ニューヨークのジョブリーバレエコンサートグループ、アメリカンリベルティバレエ、バレエ・フォー・ヤング・オーディエンスなどで、リードソロイスト・プリンシパルとして踊る。2019年には、東京都美術館にて行われた、全展にて優秀賞受賞。写真3枚。1枚目、小平さんの顔写真。撮影、ビクトリア・ロムロ。2枚目、石のアーチで踊る。小平さん、撮影、ラクエル・ビューチャンプ。3枚目、ステージで踊る小平さん。写真終わり。古賀アイドル、今月の古賀っ子。いい子が育つ古賀。芦沢いつきくん、平成29年9月生まれ、鴻巣。走ったり飛んだり、元気いっぱい。お歌が大好き。父、亮、母、綾。舘野裕斗くん。平成31年1月生まれ、二例。おじいちゃん大好き。アンパンマンカーありがとう。父、道夫、母、ひろみ。木村、ここねちゃん。平成28年1月生まれ。ひまりちゃん。平成30年5月生まれ、尾崎。仲良し姉妹、二人の笑顔が大好きだよ。父、徹、母、みゆき。かや、こうたろうくん。平成29年9月生まれ、女沼。大切な我が子。元気いっぱい、健康に、すくすく育ってね。父、君明、母、まな。それぞれの笑顔の顔写真がついています。 お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールのタイトルを今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課へ申し込みください。QR コードがあります。私の夢、夢を与えられるイラストレーターに。三村鈴音さん、三和北中学校3年生。私は小さい頃から絵を描くことが大好きで、それを活かせるイラストレーターを目指しています。特に物語の挿絵を描くことが好きで、絵を描いているときは時間を忘れるほど集中することができます。絵を描くのが大好き、その大好きなことを仕事にしたいと思うようになり、私は毎日絵を描いています。決して簡単な道ではありませんが、一歩でも夢に近づくために、これからも絵を描き続けたいと思います。三村さんの顔写真があります。古画歴史見聞録、古代の技術、木炭その1。古代の技術と題して、今回は炭についてお話ししたいと思います。現代の生活では、炭というと、バーベキューで使う燃料や脱臭剤などが思い起こされるのではないでしょうか。広く炭素ということで言えば、カーボンファイバーやダイヤモンドもその一つです。そうした多様な炭の中から、今回は木炭について紹介します。木炭の歴史。木炭は木材を高温で熱し、炭化させたものです。木を燃やすより、煙や火が少なく、軽量で保存もできます。日本列島における木炭の利用は古墳時代頃から始まっていたとされています。もちろん、これより古い炭も見つかっていますが、それらは焚き火などによる副産物です。意識的に作られたものが見つかってくるのが古墳時代頃からということになるでしょう。その目的は、調理や製鉄のためであったと考えられています。市内では9世紀頃に製鉄を行った川戸台遺跡などで木炭釜が見つかっています。木炭を作る。木炭の原始的な製造方法として伏せ焼きという技術があります。穴を掘った中で木材を燃やし、ある程度燃焼が進んだ段階で土などをかぶせます。酸素供給が遮断されるので、燃焼は抑えられますが、熱は残って、熱分解、炭化は進んでいき、水分やガスが抜けて、炭になります。時間を置き、冷めたところで木炭を取り出します。最も簡単な製法ですが、燃焼が進んで灰になりやすく、炭の収量は比較的少なめです。さらに効率的に炭を作るために考えられたのが、釜を使った製造方法です。地面を細長く掘り下げて、上部には土や石などでドーム型の屋根を作ります。片側は火を焚きつける口、もう片側は煙を出す煙突とします。ちょうど朝のドラマで登場していた登り窯も、目的は違いますが、大まかな構造は似たようなものです。伏せ焼きに比べて、一度作ったら何度か使える、大型化できる、 密閉度が高いなどの特徴があります。黒ずみと白ずみ、実は木炭はその製法によって大きく2種類に分けることができます。一つは黒ずみと呼ばれるもの。名前の通り見た目に黒く比較的軽いのが特徴で、触るとポロポロと崩れていきます。上記で紹介したのは黒ずみの作り方です。もう一つは備長炭などに代表される白ずみ。叩くと高い音がして非常に硬い炭です。炭化させた後、密閉せずに酸素を供給して一気に温度を上げます。高温になった炭材は釜から引きずり出され、消し粉、灰と土と水の混合物で急速に冷やし固めます。この寝らしと呼ばれる精錬工程を経ることで、さらにガスなどの不純物が抜け、より炭素純度が高く、黒ずみに比べて小さく硬い炭となります。5月号に続く。古賀歴史博物館学芸員谷中圭、写真2枚、1枚目、現在行われている白ずみ窯の様子。炭材がぎっしりと詰められている。協力、NPO 法人自然所クラブ。2枚目、窯から引きずり出される白ずみ。協力、NPO 法人自然所クラブ。写真終わり。図書館の本棚から、一般書、小説、忘れな草の咲く町で、夏川宗介著、命の尊厳とは何か、高齢の患者が多い地方の小規模病院で、答えのない問いに必死で向き合う若き研修医と看護師の奮闘を描いた連作短編集、小説野生時代掲載に、書き下ろしを加えて書籍化。出版社角川。一般書、明智光秀の足跡をたどる旅。明智光秀の足跡をたどる旅制作委員会著。大河ドラマ麒麟が来るで注目される戦国武将明智光秀。謎の部分も多い幼少期を含め、岐阜、福井、滋賀、京都、大阪、兵庫などの光秀ゆかりの地を訪ね、その魅力を紹介する。出版社、東京ニュース通信社。絵本、巨大空港、鎌田歩美作。世界の空とつながる空港に、朝一番の飛行機が到着しました。お客さんや、空港で働く人もやってくると、空港はまるで目を覚ましたかのように動き出し、賑やかな空港の一日を描いた絵本。出版社福音館書店。児童書、災害救助犬ジャガイモ、11回の挑戦。山口恒雄文。東日本大震災で全村避難区域になった福島県飯舘村出身の雑種犬ジャガイモは、災害救助犬の試験に10回落ちた。失敗してもへこたれずに11回目の試験に挑むジャガイモの姿を追う。出版社岩崎書店。古賀図書館。それぞれの本の表紙写真あり。古賀今昔物語、タイムトラベルフォトグラフ。昭和40年代に撮影された四安橋、下辺見2996-2西側です。国道354号の整備に伴い、昭和57年に北側に架け替えられました。橋の名前は今も受け継がれ、多くの車が行き交っています。写真2枚、昭和40年代と 令和2年の写真です。昭和40年代の写真提供、阿部昭仁氏。募集、このコーナーに掲載する昔の宗和地区の写真を探しています。お持ちの人は宗和庁舎シティプロモーション課、電話923111までご連絡ください。町の話題レポート、町の未来を共に考える、三高生と市長で語ろう町づくり、2月20日古賀第三高等学校で三高生と市長で語ろう町づくりを開催しました。最初に市長が市の現状やこれから目指す姿などを説明、その後生徒たちが市の魅力、強みや足りないところ、弱みをグループで相談しながら意見をまとめ発表しました。自然環境がよく住みやすいという強みはあるが、若い人たちの集えるような場所がないことが弱みであるなどの意見が挙げられました。写真、人口と産業の相互関係について質問をする吉田さん。写真終わり。健やかな成長を願って三三館のひな祭り、3月7日から3月22日までの間、三三館のエントランス階段に昭和50年代の7段飾りを展示しました。来館者からは、半世紀も前のひな人形なのにきれいに保管されていますね、細部まで細かく作られていて見応えがあるね、などの声が聞こえました。写真、エントランス階段で来館者を迎えるひな人形。写真終わり。子供を伸ばす極意、青少年のための古賀市民会議研修会。2月16日、コスモスプラザで青少年のための古賀市民会議研修会が開催されました。NHK サッカー解説者の山本正邦氏を講師に招き、アテネ五輪サッカー日本代表監督の時に学んだ選手の育成方法を子育てに関連づけて講演。参加した210人は考える力や自信のつけ方などについて熱心に聞き入っていました。写真、参加者に質問をしながら講演する山本さん。写真終わり。みんなの力を一本の綱へ、第5回古賀市綱引き大会。2月9日古賀花桃体育館で第5回古賀市綱引き大会を開催し、市内外から13チームが参加しました。出場した選手たちは日頃の練習の成果を最大限に発揮し、応援に来た人たちからの声援が送られる中、白熱した試合を繰り広げました。綱引きは茨城国体において古賀市で開催された競技です。今後も市内大会等を通じて継続的な普及を目指していきます。写真、チーム一丸となって綱を引く友好会のメンバー。写真終わり。冬のあったか祭り第19回古賀マルシェ。2月23日三和健康ふれあいスポーツセンターで古賀マルシェが開催されました。強い風が吹く中でしたが、市内や近隣の模擬店43店が出店。多くの人が温かい食べ物や飲み物に舌鼓を打ちながら冷えた体を温めました。また、中港直送の海産物の販売のほか、古賀市出身のパフォーマーのショーは多くの人で賑わいました。写真、マジックショーは多くの人で賑わいました。写真終わり。 情報を正しく読み取る力を身につける。古賀市民大学消費者教育講演会。2月22日、コスモスプラザで消費者教育講演会を開催。消費者問題研究所代表の柿田達也氏による、テレビでは教えてくれない職員表示の嘘、本当の講演などが行われました。参加者は職員表示に隠されている情報を正しく読み取り、自身の健康につなげることができるよう、熱心に聞き入っていました。写真、ゲノム編集食品について説明をする柿田さん。写真終わり。子育て情報。第10回、古賀子ども祭り。昔懐かしい遊びの体験や、各種模擬店の出展、ステージでのダンスパフォーマンスなど、子どもたちや市内青少年育成団体による楽しい催しがたくさんあります。日時、4月25日土曜日、10時から15時、雨天中止。場所、古賀久保公園。問い合わせ、古賀庁舎障害学習課。QR コードがあります。古賀市子ども夢交付金をご活用ください。子どもたちの健全育成と郷土愛を育むことを目的として、自ら主催する活動費の一部を助成します。助成額、1活動あたり参加した子どもの人数かける1000円。限度額は年間15万円。対象、次の1、2、すべてを満たす団体。1、市内在住在学で満7歳から18歳の10人以上を対象に、2の活動を自ら主催する団体であり、その代表者が成人であること。2、市内または県内の公共施設で実施する活動で、内容が自然、科学、文化的、伝統的行事などであること。申し込み問い合わせ、市ホームページにある書類を、令和3年2月28日、日曜日までに提出。窓口、古賀庁舎障害学習課、QR コードがあります。古賀伝統文化、親子生け花教室。日時、6月14日日曜日から、令和3年1月24日日曜日、全6回、10時から12時。場所、中央公民館。対象、小学1年生から6年生と、その保護者。子どものみの参加か。定員30人。費用6000円。申し込み期間、4月20日月曜日から6月1日月曜日。電話、ファックスで。申し込み、問い合わせ。トヨタ、電話、ファックス。312364。古民家でのんびり時間、親子でタケノコ掘り体験。日時、4月19日日曜日、9時から15時。場所、山川亭女。費用、大人300円。参加する体験により、別途費用がかかります。内容、タケノコ掘り体験、500円。和菓子作り体験、1000円。竹ぼっくり製作体験。流しそうめん体験。大人200円、子供100円。手作りハム販売。かえっこ、軽食販売。かえっこ、おもちゃ等の交換会を開催するため、おもちゃなどを持参してください。問い合わせ、3は母親クラブ。担当、折戸。電話、763726。小児救急医療輪番表、QR コードがあります。輪番表、日にち、 曜日、臨番病院の順に読みます。4月1日水曜日、西南。2日木曜日、西南。3日金曜日、赤十字。4日土曜日、西南。5日日曜日、友愛。6日月曜日、西南。7日火曜日、西南。8日水曜日、西南。9日木曜日、西南。10日金曜日、赤十字。11日土曜日、西南。12日日曜日、西南。13日月曜日、西南。14日火曜日、古賀病院。15日水曜日、西南。16日木曜日、西南。17日金曜日、赤十字。18日土曜日、西南。19日日曜日、友愛。20日月曜日、西南。21日火曜日、古賀病院。22日水曜日、西南。23日木曜日、西南。24日金曜日、赤十字。25日土曜日、西南。26日日曜日、赤十字。27日月曜日、西南。28日火曜日、古賀病院。29日水曜日、西南。30日木曜日、西南。5月1日金曜日、赤十字。2日土曜日、西南。3日日曜日、友愛。4日月曜日、西南。5日火曜日、赤十字。6日水曜日、西南。7日木曜日、西南。8日金曜日、赤十字。9日土曜日、西南。10日日曜日、西南。11日月曜日、西南。12日火曜日、古賀病院。13日水曜日、西南。14日木曜日、西南。15日金曜日、赤十字。16日土曜日、西南。今日終わり。小児臨番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、西南、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、赤十字、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀病院、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜日から土曜日、18時から23時、日曜日、祝日、9時から16時、実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも、小児救急に対応しています。対象年齢15歳未満。茨城県救急医療情報システム、ホームページ内にある小児臨番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。QR コードがあります。茨城子ども救急電話相談、受付時間24時間365日、電話番号03-6667-3377。健康づくり事業、問い合わせ、子育て包括支援課、古賀福祉の森会館、電話486881。乳幼児健康診察。表、検診名、対象、場所、期日の順に読みます。3、4ヶ月児検診、QR コードがあります。令和元年11月27日から、令和2年1月6日生まれ、古賀福 師の森会館、4月15日水曜日。3、4ヶ月時検診、令和元年12月3日から令和2年1月8日生まれ、健康の益、4月20日月曜日。3、4ヶ月時検診、令和元年11月25日から令和2年1月9日生まれ、三和地域福祉センター、4月21日火曜日。1歳6ヶ月時検診、QR コードがあります。平成30年9月1日から9月27日生まれ、健康の益、4月14日火曜日。1歳6ヶ月時検診、平成30年9月1日から10月2日生まれ、古賀福祉の森会館、4月22日水曜日。1歳6ヶ月時検診、平成30年10月3日から11月9日生まれ、古賀福祉の森会館、5月13日水曜日。3歳児検診、QR コードがあります。平成29年3月1日から3月25日生まれ、古賀福祉の森会館、5月15日金曜日。受付時間はいずれも13時から13時45分。今日終わり。相談。表、相談の種類、内容、場所、期日、時間の順に読みます。発達相談、予約制、QR コードがあります。言葉が遅い、体の動きが気になるなど、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。古賀福祉の森会館、4月17日金曜日、9時20分から15時30分。健康の駅、4月28日火曜日、9時20分から15時30分。古賀福祉の森会館、5月8日金曜日、9時20分から15時30分。乳幼児健康相談、QR コードがあります。育児相談、身体計測、母子健康手帳持参。健康の益、4月14日火曜日、乳児1歳未満、9時30分から10時30分。幼児1歳以上、10時から10時30分。三和地域福祉センター、4月21日火曜日、乳児9時30分から10時30分、幼児10時から10時30分、古賀福祉の森会館、5月12日火曜日、乳児9時30分から10時30分、幼児10時から10時30分。表終わり。教室。表。教室の種類、内容、場所、期日、時間、申し込み期間の順に読みます。パパママクラス、QR コードがあります。子育てについての講話、赤ちゃんのお風呂入れ体験、パパの妊婦体験、母子健康手帳、筆記用具、エプロン持参、健康の駅、4月18日土曜日、9時30分から12時、受付時間9時から9時20分。離乳食教室、予約制、定員20組、多数抽選、QR コードがあります。離乳食の進め方や作り方についてのお話、試食、初期のものあり、健康の益、4月24日金曜日、10時から11時30分、4月6日月曜日から17日金曜日、5月28日木曜日、10時から11時30分、5月1日金曜日から21日木曜日。今日終わり。9ヶ月から11ヶ月検診、無料を受けましょう。QR コードがあります。乳児一般 健康審査受診票、水色を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881。子育て広場臨時休館、駅前子育て広場、期日4月26日日曜日、児童交付金の利用課、問い合わせ、駅前子育て広場、電話234120、ネーブル子育て広場、期日4月27日月曜日、問い合わせ、ネーブル子育て広場、電話929033。お話し会読み聞かせ。表、期日、時間、場所、実施団体の順に読みます。4月4日土曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター総和、どんぐりコロコロ。4月4日土曜日、14時から15時、古賀図書館、お話の会、ぐりとぐら。4月4日土曜日、14時から15時、中央公民館、お話の会、赤とんぼ。4月4日土曜日、14時から15時、中田公民館、お話の会、赤とんぼ。4月11日土曜日、14時から14時40分、三和図書館、朗読サークル、すずめ。4月11日土曜日、14時から14時40分、古賀図書館、あけぼの会。4月12日日曜日、14時から15時、古賀図書館、お話の会、赤とんぼ。4月18日土曜日、14時から14時40分、三和図書館、お話の会、赤とんぼ。4月18日土曜日、14時から14時40分、古賀図書館、千里草の会。4月19日日曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター総和、さくらんぼ。4月25日土曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター総和、お話の会、赤とんぼ。4月25日土曜日、14時から14時40分、三和図書館、朗読サークル、すずめ。4月25日土曜日、14時から15時、古賀図書館、緑の会。5月2日土曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター総和、どんぐりコロコロ。5月2日土曜日、14時から15時、古賀図書館、お話の会、ぐりとぐら。5月2日土曜日、14時から15時、中央公民館、お話の会、赤とんぼ。5月2日土曜日、14時から15時、中田公民館、お話の会、赤とんぼ。5月9日土曜日、14時から14時40分、三和図書館、朗読サークル、すずめ。5月9日土曜日、14時から14時40分、古賀図書館、あけぼの会。5月10日日曜日、14時から15時、古賀図書館、お話の会、赤とんぼ。問い合わせ、古賀図書館、電話325299、三和図書館、電話751511、中央公民館、電話924501、ユーセンター総和、電話313211、中田公民館、電話481852。表終わり。イベント等については、新型コロナウイルス感染対策により、中止になる場合があります。最新の情報は、QR コードからご確認ください。QR コードがあります。